皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私馬馬と
オネストと
グリーンティーです。
ということで始まりました第221回の駆け上がりラジオのお時間になります。本日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
たびたび僕司会の時こういう言い方ですよね。なんかトーク番組みたいな。
そうだね。ちょっと律儀な感じで始まりますが。
そうですね、うん、NHK っぽくっていう感じなんですけど、まあゾロ目の回に近い、221回、もうちょっと222回になりますね。
何が始まるわけでもないけれどもね。
そうですね、うん、急に222回から急にガラッと変えてくるっていうのを、不意をつく感じで。あれみたいな。
まぁ、あ、ちょっと余裕があったら考えてみましょうかね。
余裕があったら、
ね。もう司会の舵取り次第でしょ、これ。
そうですね。次の司会は、グリーン、ホネストさんになるんですかね。あ、違う、グリーンティーさん
ですね。そうですね。うん。
まぁ、あ、そんなこんなで、9月、うん、ね、気づいたら9月になってましたけど。
うん。
なんか、もう夏終わっちゃったっていうことで、よろしいんですかね。この程よい涼しさと。
終わったんじゃない？
あ。
まあ、大体終わりに、終わりだろうね、これね。
なんか、終わりって書いておいてほしいみたいなありますよね、なんかどっかに。まあ、そうするとちょっと衣替えをね、そろそろどうするのかみたいな話に、やっぱなるじゃないですか、自分と。
そうだね。でも9月もう一発ぐらい暑いのが来て終わりっていう可能性もなくはないですけどね。
なんか、2年か3年前くらいなんか残暑がものすごい年なかったでしたっけ？ほんと9月もずっと暑いみたいな。
あったあった。
うん。
なんか、それに比べると今回1ヶ月くらい前倒しされてたような気がするんですよね。
そうだね。8月の終わりくらい
から
、
うん。だいぶ早かったんじゃない？
7 月がピークくらい暑かったですよね、なんか。
うん。
雨がずっと降ってたからね。
1週間、10日くらいずっと雨降ってましたからね。
降ってますね。
でも、うん、そのおかげなのか、だいぶ過ごしやすくはなりましたけど。
まあなんか前線の位置とかがきっとね、うん、あるでしょうけれども。なのでまあ急に暑くなるってことはまあないんじゃないかと。
うん。
いう部分があるんでね。まあ我々3人も T シャツから長袖に、T シャツも長袖があるか。まあ長袖に変わっていくんじゃないかなと思いますけどね。
うん。
うん、まあそんな感じで。
季節の話を挟みつつですね。
そうですね。はい、三寒四温みたいな。
ね、それ学年通信とかに出てくる言葉だよね、三
寒。学年通信
だいたい学年通信で書かれるの、この辺、この時期のやつ
なんだ。そんなありましたっけね。
この時期じゃねえか。この時期か、春のところか、どっちか。
学校の掲示板みたいなところに貼ってある、誰も読まない。
そうそう。
掲示物。そんなありましたけれども。はい、今日はね、お便りいつ来てますので、紹介してもよろしいでしょうか。
うん。
お願いします。
それしないでしょうか。
いや、してあげてください。
お願いします。
はい。こんにちはということでいただいております。杉高さんからですね。
はい。
はい。ホネストさん、グリーティーさん、うまうまさん、お菓子大好き杉高です。
お、こんにちは。
ありがとうございます。エンブレム、白紙撤回といい、エンブレム関係の多額の費用といい、東京五輪はもうグダグダですね。中国は、抗日戦争70年記念でパーリーしていて、外交が怪しい雲行きになっていたりと、9月早々日本は忙しいですね。
うん。
まあ、エンブレムの件はもう、取り上げずにはいられないでしょうみたいな気持ちに我々なってきてますよね。
そうだね。
はい。まあ、ちょっと続き読んでいきましょう。子供の、深夜徘徊で思い出しましたが、これは前回の、僕が取り上げた話ですね。うんうん、夜回り先生の愛称で知られる、水谷治先生という方がふと頭に浮かびました。お三方はご存知ですか？
うん、知ってます。
はい、知ってます。結構テレビでね、出てましたよね。
そうね。
あの、渋谷とかで、あの、うん、なんかこう、女の子が一人で座ってたりすると、
うん。
こんな時間の、お前大丈夫かって言ったら、あ、先生みたいな。そういう
間柄。ちょっと間違えば、今の時代捕まるからね。
あ、そうですね。
まあ、今、もう、その、夜回り先生が浸透してるから、まだね。その女の子たちに、大丈夫かって言っても。
確かに。
先生みたいな感じになるけど。
いや、全く
声まで真似しなくていい。
トレースしまし あの、例えばの話ですけどね。
うん。いや、でも、そうならない？普通のさ、
おっさんが、
そうそう、夜回り先生とも何も言われてないおっさんがさ、おい、君ら大丈夫か？いや、何の人？みたいになるでしょ。
まあ、なるよね。それは
だから、この先生も、初回から、ね、怪しくなかったわけではないですよね。
うん。まあ、おそらく、そう、信頼を勝ち取ったっていうことなんだと思いますけどね。
でもさ、夜回り先生を語る人が出てくる可能性もあるわけでしょ？
うん、まあ、真面目に、真面目にやってればいいと思いますけど。
50代男性、かっこ、自称、夜回り先生が、なんか、女子高生に声かけする事案が発生みたいなさ。うん、
まあでもそれ、ありそうじゃない？それね、多いと思いますけど、諦めずにやるっていうシーンでも俺は大事なのかもしれないなと思います、
ね。いや、でもね、今の、うん、いや、確かにそうなんだけど、今の時代諦めずにやったら、ストーカーって言われて、捕まっちゃう
よね。まあ、やり方はだからいろいろありますよね。一人でやるんじゃなくて、
まあまあ、3、4人
で、ね。そう、3、4人でやるとかさ。それはいろいろ方法はあると思いますよ。
なんか服もね、なんかちゃんと怪しくないように、こう、地方自治体の、なんかワッペンじゃないけども。うん、
あの、ビブスみたいなやつね。
うん。
そうですね。あとは、よくこう、清掃してる、おじちゃんおばちゃんとかが、あの、やってる服というか、なんかあるじゃないですか。羽織ってるよねっていう、なんか。
あ、あるあるある。
共通の。なんかあれとかで。
そうだね。
はい。なんかああいうので、ワッペンつけて、うん、で、まあ、四五人で巡回みたいな形でね。
うん。
で、右手に光る棒みたいなの持ってれば。
それっぽく見えるからね。
それっぽく見える。誰も怪しまない。うん。ちょっとそれで単独だとちょっとあれかもしれないですけど。
うん。
そうね。まあでも今の世の中何やっても、引っかかるのは引っかかるんだよね。
まあ引っかかるのはしょうがないですよね。そこは信念を持つしかないですね。
うん、そう。だからそこに心折れちゃう人が多いんじゃないかな。と思うけどね。
はい。
まあ、ホネスは折れる側ですか？
いや、だって、もう面倒起こしたくないもん。
だんだん、年を重ねてくると、なんか、面倒事は嫌ってなって、
そう。
来る気持ちが、ちょっとわかるっちゃわかりますよね、
うん。しかも別に自分のためじゃないしなって思っちゃうからね。うん、
まあ、家にいたら、そんなの何も起きないわけですから。
そうそうそう。何も見て見ぬふり。あの、もちろんなんかこう、倒れてる人がいたとかさ、
うん、
なんか困ってる人がいたっていうんだったら、もちろん声かけはしますけど、うん、なんか、自分で、ええー、みたいな人たちに、あえて自分から、入ってこっていう。
いや、あのね、言ってないかもしれないけど、まあ、あれでしょ？家がなくて困ってる。
うん。
てか、まあ、深夜徘徊してるっていう少年少女。うん、こちらに対してどういうふうに思うか。
そうそうそう。だから、それでなんか本人たちが楽しんでる感じを醸し出されるとね、途端にこう、入り込んじゃいけない気が。
まあそこの多分考え方の違いは自分が頼られているかどうかなんだよね多分ね。困っている人たちなんだけどそれを自分が助けられるかっていうそこ の気持ちがあるかないかだと思うんですよね。
うん。
うん、だから自分が助けることであの人たちは助かるみたいな、そういうのを裏で持っている人だと動けるんだと思うんですよね。
ああ、だろうね。
そうそうそうそう。
あとそういう人ってきっとこう、にじみ出ていく何かオーラみたいなのがあって、うん、なんかこう、話しかけやすいっていうのがあるんじゃないかなと思うんですよね。
う
ん、
そうね。
なんか話しかけられても怪しくないだろうなっていうか、うん、なんか、自然と心を開いてしまうと。
うん、
俺話しかけたら、なんか絶対通報されそうだもん。
あ、僕話しかけられますけどね。
あ、られる方ね。いや、俺もられる方だよ。
なんか、おばちゃんとか、ね、外雨降ってなかったみたいな。
ああ、あるある。
なんで俺に聞くねんっていうのあるんですけど。
それはありますね、確かに。うん、
あの、
言ってますよ。
駅のホームとかでさ。
ああ、聞かれますね。
大体聞かれるでしょ。なんか、すげえ、キョロキョロし始めて、ちょっと離れた人がキョロキョロし始めて、周りに結構人いんのに、あえて俺に聞きに来るみたいな。
あるね。あるある。
これ何々行きってこれでいいんでしたっけみたいな。
あるある。
はい、みたいな。
僕、イヤホンつけてんのに聞かれたことあってびっくりする。イヤホン取り外させるっていうね。
駅であの、道先聞かれるのもよくありますけど、なんかスーパーとかでもよくありますよね。僕なんかこの前、ベーコン持ってきたおばちゃんに、これ賞味期限いつまでやっけって聞かれ初めてのパターン。初めてのパターンでびっくりしましたけど。
いや、だから聞きやすいオーラは出てるんだと思うよ。うん、我々はね。
まあ
ね、
そうかもしれないですね。
うん、いや、だからその、そうなのよ。その確率はね、やっぱ高いですよ。だから、
うん、
話しかけられる側だから、 あえてこっちから行こうとは思わないのかもしれないね。
まあ、だから我々さんには別に夜回り先生やってもいいわけですよ。
そうね。あ、まあまあまあまあね。
はい、なんか、そういうおっちゃんが3人で、親父3人が夜回る的なドラマありませんでしたっけ？
うん、親父さん、さみたいなやつ。
あ、そうそうそうそう。侍的ななんかそんなね。うん、
まあ3人そうさすがにちょっと絵になってくるっていうかね、何かって言って面白い感じで、まとまってくるのかもしれない、
うん。
ま
あドラマにはなりそうだよね、うん、確かに。
まあちょっとだいぶ話がそういったので、続きを読んでいきますね。うん、高校で水谷治先生を知り、それ以来忘れられない人となっています。うん、主に子供の非行や薬物問題の解決などをしている方で、たくさんの子供たちと向き合ってきたそうです。
うん、
そうですね。最近は子供のトラブル、自殺など本当に多くの問題が増えてきて、心苦しくあります。
うん、
酒タバコの18歳引き下げが提言され、さらなる問題が増えていくのではないでしょうか。そうですね。こちらも前回取り上げていたお話。
う
ん、
そ
うね。はい。というより、酒タバコの年齢を18に引き下げてメリットはあるのでしょうか？選挙権だけで十分だと思います。
うん。
うん。
良い話、悪い話、考える話、いろんな話を取り上げるこの番組こそ日常的なポッドキャストだと思いますよ。これからも配信楽しみにしてます。杉高でした。ということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、
日常系って言葉が。ね、うん、はい。こちら、グリーンティーさん。
はい。まあ、ふとツイッターでつぶやいた意外となんかいろんな方からね。あ
の日常系ポッドキャスト？
日常系ポッドキャストですかって質問したんでね。掛け上がりだしは日常系ポッドキャストなのでしょうかみたいな。さあ、いろいろと、いや、日常系とは言いませんね、みたいな声が。
まあ、そうじゃない。まあ、そうでしょうね。
ね。
だって別に、ほんわかしてないからね。う
ん。いや、なんか、
あんまり等身大のネタもないです
よね。そう、ないから、
ね。うん。だから、かけらじタイムズの、なんていう、時事ネタのイメージが強いみたいですね。
そうね。うん。いや、あとほら、メディア批判半端ないからね、こっち。
メディア批判と、あとまあ、急にね、SF 的な話に飛び火、うん、飛び火というか。
あとたまに、こう、うまうまとホネスとかが喧嘩し始める。
あ、喧嘩して、最近はしてないですから。激しい言い合いになるね。
そうそうそう。それは違うでしょみたいなね。
もう少し。
日常系ではない。
もう少し日常系入れた方がいいのかなとか思うこともありますけどね。バランス的にはどうなんでしょうね。そこら辺がちょっと。
でもさ、やっぱり、うん、最近このいろいろな討論をする話になった時に、僕が最初意見言って、うままさんが同じ意見だったらちょっと寂しいなって思うよ。
うん、まあね。確かにね。
うん。
なんとなくね、あれだと思う。それ20代前半の時から我々始めてるわけじゃないですか。
そうね。そう。
その時ってなんか、こう、衝突するのも一つありだなっていうのもすごく大きいし、
うん
まあね、今までもそれなくなったわけじゃないですけど、衝突しがちだったと思うんですよ、
うん、
昔は。
うんうん。
今は、批判だけじゃなくて、なんか、それに、割と紐づくというか、それに、共感しつつも、僕はこう思いますみたいな言い方に変わってきて。
柔らかくなってきてるね。
柔らかくなってきてる。
相手に同調しつつ、自分の意見を言うと。
そうなんですよ、うん。都合のいい社会人になってきてしまった。
社会人になってきたね。
うん。ブラッシュアップされてきたんですけど、これ、
まあ、
アップなのかどうかっていう。
アップなのか、ね、ダウンなのか分かんないけど。
うん、そうです。
まあね、そういう。まあでも、対立する意見がある回はね、昔からよく面白かったっていう意見が、
まあね、
リスナーさんから来ますからね。まあ、
印象に残る回としてね、挙げられますから。
まあしかもそれ、結構わざとやってるっていう部分
が、ね。うん、そうなんですね。
そうですね。
はい。まあそんなこと言っちゃうとね、いや、そうなのかよってなっちゃうんですけど。
いや、わかってると思いますけどね。
まあ、まあ、そうですね。
まあ、皆さんも何系だと思ってるのかとかね、こう日常系もちょっと増やしてほしいよとかって意見がありましたら、まあ、ツイッターやらメールやらでね。
まあ、白紙撤回するかもしれないですからね。
うん、なぜだよ。
対立系のポッドキャストがいい
とか、ね。おかしいでしょ。
そう、
白紙撤回、最近はキーワードだけど。
いや、今の、文章構造的に意味はおかしかったですよね。白紙撤回。
そう、何かもう案を上げてたのかなみたいなね。
掲げてたのかなって感じになる。
言いたかっただけだなっていうことが今、まあ本当にね、バレバレな状況なんですが。はい。はい、では、お便りは以上になります。ありがとうございました。は
い、ありがとうございます。
ではですね、早速コーナーの方に参りたいと思うんですけれども、
うんうん、
本日のかけらじタイムズは、ホーネストさんですね。
うん。
うん。
今日はですね。
はい。
うん。まあ、先ほど杉高さんのメールでもありましたけれども、何やろうかなと思ったらもうこれしかないかな、と。一応取り上げておこうかな、と思いまして。
うん。
東京五輪のエンブレム問題についてですね、ちょっとお話をしてみようかなと。
ついにやっちゃいます、
ね。まあ、エンブレム問題なのか、もう佐野健次郎問題なのかわかんないですけど。
俺は、とどまるところを知らない。
そうだね。
話にまで。
そうなん
だからね。来るとこまで来たっていうトピックですよね。
まあ、基本的に別に佐野さんを批判だけする会にはしたくないなとは思ってるんだけど。まあ、いろんなね、責任所帯もありますし。まあ、いろいろあると思いますけど。まあ、最近はね、やっぱり佐野さんが、どうしても取り上げられるということで、
一応、
うん、そう、かけらじでもね、取り上げておくべきかなと思いまして、取り上げます。はい。
はい、ありがとうございます。続きまして、井戸端カオツは、グリーンティーさんですね。
はい。8月15日にですね、女性向け掲示板サイト、ガールズトークというところにですね、仕事中のアルコールビールを飲むのはありえないのではないかという書き込みがあった。これご存知ですか？
なんでその声は。
もう今日絶対持ってかれるタイターンですじゃん。
いや、これ知ってます？純粋に。初めて聞きました、今。
知らない
です。
まあ、そういう、書き込みがあったんですね。で、それに対してネット上で様々に議論されているんですけど、まあ、うちでもちょっと議論しようということで、まず仕事中ノンアルコールビールありなしというのとですね、じゃあそもそもじゃあその線引きって何なのっていう、その二つを軸に話をしていきたいなと思っております。はい。
はい、
確実に、ケンジロウやられるタイプ。
まあね、なかなか面白そうなお話になりそうですね。
うん。
はい。では早速、参りましょう。
はい。ということでね、かけらじタイムズのお時間でございますけれども。
うん。
今日はですね、もう皆さん大好き。ね。東京五輪エンブレム問題でございますけれどもね。
まあ、嬉しい話題じゃないですけど。
別に大好きでもないと思うけどね。
もう皆さん大好きなあた、俺は佐野史郎かと思いましたからね、今ね。
確かに。
佐野つながりでね。
佐野って言えば佐野史郎ですからね。
佐野みんな好きでしょ。
うん。
いや。最近ね、その佐野史郎もやっぱすごいと思うんだけど、
うん、
小日向文世もすごいな
って思った。ああ、いいね。名脇役だね。
いいね、
いや、小日向さんってさ、いや、話いきなりずれるんだけど、結構最近、主役級ではないけど、
うん、
メイン脇役みたいな形でいろいろ出てるじゃ
ない。
うん。
もう前から相当出てますね、この人。
うん。で昔主役やったことがあって、
うん、
北吉夫、隣の北吉夫だったかなんか、あるんですけど、
は
最近は、まあ、有名なところで言うとヒーローのね、事務官をやってたりとか、まあそれ結構前からですけど、うん、まあそれ以外で言うと、リスクの神様っていうドラマのね、常務役やったりとかしてるんですよ。
うん。
で、その二つのドラマ比べても、なんだろうな、全然こうキャラクターが違って、一方はこうチャランポランなおじさん、みたいな。一方はもう、どっしり構えたジョブ、みたいな、すごい風格のある感じをこう出してる。あの人はやっぱすごいんじゃないかと思い始めてね。
アウトレイジとか出てますしね。
アウトレイジ出てるし、うん、なんかソフトバンクの CM もね、いろんな役
出てますね。うん。やっぱりなんか僕が思うに主役やる人よりも脇役やる人の方が演技力の幅広いなと思いますね。
広いね。うん、やっぱ対応していかないと出れないっていう思いが強いのか。うん、いや、でも。
まあ言い方失礼かもしれないですけど、その長いこと、出ていらっしゃるなって思いますよね。
そうですね。
あ、そうね。
うん、
じゃあまあ二枚目俳優とかって割とこう、旬な時期とかあるじゃないですか。
あるあるある。
今この人来てますよね、みたいな。
うん。
まあそれがね、まあ佐野史郎含め、小日向文世も例外なくね。
そうね。
20年くらい前からずっと出てるわけですよ。
いや、そうなんだよ。
それすげえなと思いますよね。
いや、でもさ、脇役だからといって、あ、これ小日向さんだわ、っていうのもあるわけじゃん。
あるね。
この役はやっぱ小日向さんしかいないな、みたいな。うん、まあ、それはもう、やっぱり彼らの腕なんだろうなって思うけどね。
いや、もう、ある意味、オリジナリティっていうところも、ね、
そうですよ。
ありますよね。
誰かのコピーではないっていう。
まあ、見て安心感が出てくるというか、
う
ん、なんか、面白そうなドラマの匂いがしてくるような雰囲気を醸し出してますよね。
安心感ありますね、確かにね。
そうですよ。
まあ、アメリカのね、まあ、洋画で言った、あたりの、まあ、モーガン・フリーマンとか、そういう
感じで、ね、なるほどね。
モーガン・フリーマンわかるわ。
うん。
あの人 ねえ、劇場であの人だけ出てきただけでもう面白そうな映画の。
まあこれは面白いだろうなってなるわね。
まあそうなんですよ。うん、
いや、そうなんですよ。ね。いかにオリジナリティというのが大事かというようなお話でした。
あ、そこから紐づかせるんですか、オリジナリティというから。ですが、みたいな、そういう。
ね。
うん。
まあその一方でですよ。
はい。
今回の今日取り上げるね、問題。東京五輪エンブレム問題というお話でございますけれども。
うん。
まあこれはね、散々、やいのやいのコピーだなんだっていうふうにね、叩かれているわけでございますけれども、お二人は知ってますかっていうのね、もう愚問ですね。
まあこれ、下手したらリスナーさんめちゃくちゃ詳しいくらいまで情報が書き集めてらっしゃる人も出てくるかもしれないですよ。こんなに、日々報道されてると。
そう、あの写真を見つけたのは俺だっていう人がいるかもしれないね、中にはね。まあ、ただですね、やっぱりその佐野さんの問題というのは日々こう取り上げて、佐野バッシングというのがまあ、今、非常にネット上で大きくなっていると。まあ、そこまでする人があったのかっていうようなね、声も。
なんか、家族への誹謗中傷とか。
うん。
で、本人からは言ってますよね。
そうですね。
そういうのが来ても耐えられないと。
はい。
うん、
ということで、一応ですね、まあ今、佐野さんの、まあ、経歴というかね、どういう人なのかというのを簡単にご説明しますと、誕生日はですね、1972年の7月29日ですね。はい。はい、地球72729ということ。う
ん、今4歳。なんで声変えたとして？
いや、別に聞きたくないかなと思って。
まあ、楽しそうな感じよね。
うん。
かもしれないですよね、
東京都出身のね、グラフィックデザイナーと言われておりますけれども。
そこでちなみに参考の佐野史郎の誕生日とか言わないの？
佐野史郎は別にしてく。佐野史郎、いります？
いや、かわいそうですよね。うん、なんか、同じ扱いみたいになっちゃうと。
ね、比較されるとちょっと違うかなと思っちゃうからね。
そうですね。
一応、田辺、ね、多摩美術大学、美術学部、統合デザイン学科の教授をやられています、今ね。まあ、うん、ご本人も、多摩美のグラフィックデザイン学科をご卒業されているということ。うん
はい、なるほど。
まあ、そういう経歴でございまして、今はね、自分の、ご自身の、会社を立ち上げておりまして、それがミスターデザインという会社なんでございますけれども、そのミスターデザインのですね、ホームページに今アクセスしていただきますと、何が載っているかというと、なんか、テキスト文章だけ、1ページでどこにもリンクが貼られていないという、なんか昔聞いたことのあるような、
これ僕だろ僕だろこれ。
これもパクリかなっていうね。
いや、まあ、これ、背景黒にして。
うん。文字白にしたら。
文字グ、いや、白じゃん。
あ、グレーか。
はい。
グレーにしたらちょっとね、昔のうままさんのサイト。
ありましたね。
病んでた時の僕じゃないかって
。これも、まさかパクリなのかなっていう。
その可能性、出てきましたね。
出てき
た。いや、誰だよって話でしょ。うままが誰だよって話でしょ。
あれだって。確か2000年前半でしたよね。
そうですね。
これ今考えるともう約10年ぐらい前のものをね、ミスターデザインがパクってるということになるわけでございますから。
しかもまあ僕は謝罪一切しないですからね。書きっぱなしの文句しかね、書いてない時期ですから。
まあ、うままさんのサイトはあれで終焉を迎えたという、
ね。まあ確かにそうですね。あれで終わりましたけど。
まあ、懐かしい話で。
懐かしいお話がありました。完全にうちはネタですけどね。誰も知る人がいないという。まあ、ミスターデザインのホームページですね。掲げられてます。まあ何か書いてあるか。エンブレムにつきましてという題でね、書かれておりますけれども、内容をちょっとご紹介します。私は東京オリンピック・パラリンピックの大会の成功を願う純粋な思いからエンブレムのコンペティションに参加いたしました。エンブレムがフラッグに掲げられ、世界中の人に仰ぎ見られている光景や、金メダルに刻まれたエンブレムを強くイメージしながら伝統的かつ新しい日本東京を表現すべく、大胆にそして丁寧にデザインいたしました。ね。
もうおかしい気はしますけどね。この5行だけで。この5行だけで良かったんじゃないか、くらいの。
この、そうね。うんそれで、なんか、辞退させていただきますっていうので十分だったような気がしますけれど。
うん、
その後にいろいろ書いてあるんですね。このような国を挙げて大切なイベントのシンボルとなるエンブレムのデザイン選考への参加はデザイナーにとっては大舞台であって、疑いをかけられているような模倣や盗作は原案に関しても、最終案に関してもあってはならないし、絶対に許されないことと今でも思っております。うん、模倣や盗作は断じてないことを誓って申し上げます。
これちょっと気になったのが、
うん。
あの疑いをかけられているようなモホヤ盗作は絶対にあってはならない。
うん。
っていうのは、まあ、客観的な意見ですよね。で、あとま、佐野さんもそう思ってるかもしれない。
うん。
で、それはそうだと思います。
うん、
で、その開業して、モホヤ盗作は断じてしないことを誓って申し上げますって言ってるんですが、
うん。
この作品に関してっていうことも何も言われてないんですよね。
そうなんだよね。
だから、
そうだね。
この人、嘘は言いたくないと、自分の中であるのか分かんないんですけども、うん、あの、この文書に続いてれば、紐づいてればまだなんか、あの、この人、あ、盗作は否定してるんだってことになるんですが、
うん。
まあ、あの、ね、もしかしたら、別の作品に向けて盗作してませんって、ただ言ってるだけかもしれないっていう、
そうね、
可能性がありますよね。
いや、ここまででね、この以降っていうのは、まあ、釈明が続くんで、また、後ほどご紹介しますけれども、いや、ここまで、まあ、読んでですね、まず感じるのは、模倣や盗作はしてない。まあ、もしかすると佐野さん的には、今回のこのエンブレムに関して、まあ、そういうことを言ってるんでしょうね。このエンブレムに関しては、模倣や盗作は断じゃないですよ、っていうことを言ってるのかもしれない。う
ん、まあ、対象は言わずに、
うん。
うん。言ってる。あの、想像するしかないって感じ、
ね。そう。ただね、まあ、私が感じるところ、皆さんも感じてると思いますけれども、当初から説明されてたデザイン案、まあ、原案なんて一番最初出てなかったわけですよ。上が三角形で、丸が右下にあるようなパターンのね。
うん、そうだね。
原案っていうのは一番最初に開示されてなくて、で、問題になった時には、その、まあ、劇場のね、ロゴと似てるって言われた時に、その原案は別に出してこずに、いや、これはこういう風なコンセプトで、こういう風にデザインしてるんです。しかも、A から Z、1から0、0から1、あの9まで、全部、フォント作ったんすよみたいな
ことを、
そう、言っていたのに、原案を見たら、そもそも、全然違うじゃねえかと。なんかね、話の筋が全然通ってないんです、この人。
本当、他のフォントを用意してるのと原案とで、時間がおかしいっていう意見が出てますね。
原案が一番最初に出てました。その原案は、今のものとは結構似つかない感じになってます。でも、その原案、今の最終案の前に、全フォントを作ってます。おや?みたいな。まあ、よくわかんないね、時系列になってて。一本の筋が、この人通ってないなっていうのは多分見ている皆さんに印象を与えてしまったんじゃないかなというふうに思います。
うん。
ただね、今回の絵って、まあ、見ていただいてわかる通り、すごい単純なんですよ。絵的には。
うん。
正方形を9個並べて、もうなんか、上と下ちょっとカーブで丸めて真ん中まっすぐ一本ドーンと立てて右上に丸ドーンって入れればまあそうなるんで、おそらく世の中的にはまあちょっと考えれば思いつくようなシンプルなデザインですし、まあ言い方悪いですけどね、誰でもまあできるわけではないと思いますけど、
まあまあ似てくる言葉あるだろうっていうのは、
うん、そう
一つありますね、見方
と丸と四角とまあ直線と円で構成してるっていうだけですから、やっぱり世の中には同じデザインが出てきて叱るべきというかしょうがないと思うんですよ。
うん。
で、佐野さんがここで模倣盗作は断じてないって言ってるのが仮にね、本当だとすると、まあそれを信じてあげたとしてもですね、僕は別の問題があると思っていて、
うん、
自分がデザインしたものが世の中に似たものがあるかないかっていうのを調べることも含めてデザイナーの仕事だと僕は思ってるんですね。
うん。
うん。それがね、今回というか今回だけじゃないですね。過去のものも含めて、佐野さんの仕事は全部そうなんじゃないかな。自分がデザインしたものは唯一無二だと思い込んでしまってる、その過信というのが、まあ、今回のこの大バッシングにつながっている一つの要因なんじゃないかな、とは思うんですよね。
まあ、なんか普通おかしいですよね。商標検索を後になってからやるっていうのは、ね、ありえないような気がしますね。うん、
ありえないね。
で、まあ原案を取り下げずに修正するっていうのは割と異例だっていう話で、
うんうん、
次は第2案を先行にするんじゃないかっていうようなね、
うん、
ロジックですよね、基本的には。
そうですよ。だって、なぜじゃあ、 あの、佐野さんのデザインを選んだのかよくわかんないですもんね。修正案を、修正させるってなんて、うん、っていう。
これ同じようなやつあるからって話なんでしょ、あれ。原案は同じようなやつがあるから修正させたんでしょ、確か。
まあ、そうそうそう。うん、
まあ、本当は、あの、最終案が疑わしいってなったから、うん、いや、これ修正してこうなったから、パクってないですよってことを言いたかったと思うんですよ。
うん、ああ、な、
だけど、
うん、
はい。後からそれを出してきたと。だけど、その原案自体もパクってたってなっちゃって、そうそううん、まあ、それは真意のほどはあれですけど、う
ん、もう、なんか逃げ場がなくなった
状態。逃げ場はないっていうのと、佐野さん自身が今まで全くそういった疑いがなければね、うん、なんか、そのままになってたと思うんですけど、その、トートバッグあたりから、さらに遡っていくと、
そうだね。
はい。あとは、この人の出身校である多摩美術大学の、広告というか、まあ、なんか、あれですよね。
はい、はい、あります、あります。
それもしかも、二つか三つか忘れましたが、複数あるんですよね、その怪しい作品。うん、っていうので、どんどん出てきたと。で、これからも出てくるだろうと。彼のデザインしたものが、
そうですね、
他のデザインにすごく酷似してる。
うん、
一つかなり決定的なのって、この原案のデザイナーのデザイン展みたいなところにこの人見に行って自分でツイートしてるので、
らしいですね、
確実に、うん、はい、確実に影響を受けただろうっていうのがあるから、この人、
ね、
なんかちょっと、もうやばいんじゃないかなみたいな。
うん、はい。まあ、続きを読んでいくとですね、しかしながらエンブレムのデザイン以外の私の仕事において不手際があり、謝罪いたしました。この件については一切の責任は自分にあります。改めてご迷惑をかけてしまったアーティストや皆様に深くお詫びいたします。ね。まあ、こういうことを書いてるんですけれども。
パクったって言ってないですね、この人。
そう、パクったとは言ってない。
ちゃんと言ってほしい。
不手際がありました。まあ、そこの内容をね、ちゃんと、示していただきたいなというふうには思うんですが、まあ、ね、別に私デザイナーじゃないですけど、昔から結構私もパクリ体質はあるんです。お二人ご存知だと思いますけど。
まあ、それ。
パクリ体質、
うん、パクリ体質がそれって、自分オリジナルですと言わずに、これ模倣してこうやったんですって。
そうそうそう。
ネタ作品で作ってるから、パクリとは言わないと思いますけどね、ホネスさんと。
まあね、その、パロディで作って面白くさせるっていうのを、ね、まあ、メインで、こう、うん、高校とかね、やってて、一回、まあ、グリンティーさんに怒られたことあるんですけど、
なんか怒りましたっけ？
ええ、なんかね、注意されたことがあります。君はオリジナリティがないって言われたことがあるんですけど。
そんなこと言いましたっけ、僕。
ええ、高校の時のね、グリンティーさんに怒られました。はいはい、だから、その、パクリをするっていうことは、まあ、私にとってはね、結構こう、みんなを楽しませるというか、面白い気分にさせるっていうのを目的にやってたので、まあもちろんパクリだと思ってますし、なんだろうな、これを堂々とオリジナリティあるものですとは、言うつもりは全くなかったんですけど。まあ、
パロディーだよね。
うん、
パロディ
ー。あくまでパロディーです。うん、
原案ありきの、原案をリスペクトしつつも、ちょっとこうしたら楽しめるよねっていう、そういうこと
ですね。そういうこと、そういうことなんですね。うん、
原案知ってる人が見る向けな作品ってことですね。
そうだね。
そう。うん、だから原案が有名だからこそ、原案がみんなの中で浸透しているからこそ、それをコピーすることによって、あ、コピーの精度高いねって言われるのが、僕の中での一つの、まあ、ステータスというか、まあ、嬉しいことだったんですよ。
うん。
コピーとしては最高であると。ただオリジナリティはないねっていうような話なんですけど、だからそのね、なんか変な延長にこの人なってってんじゃないかなというふうには思うんだよね。
まあなんかデザインってどういうものなのっていうところに立ち返りたくなりますね。そうするとね、うん、なんか単に今まであるなんかテレビでやってたあるデザイナーは一からデザインするんじゃなくて、もうすでにあるものをこう並び替えたりとかして、う
ん、組み合わせるんだ、
全体的にそう、と、見栄えをね、変えるとかっていうのもデザイナーの仕事だみたいなことを言ってたんですけども。
うん、
まあ、それはそれとして、でも、まあ、コピペはダメだよねっていう話になるんですけど。
そう
なんだ。僕は多分二つあると思いますね、うん。その、本当にオリジナルのものを作っていくっていうのもあるんですけど、
うんうん、
まあ、いくつかいろんなデザインがあって、タイポグラフィーとか文字をね、作るんですけど、うんうん、そういうのも必ず何かこう、ただのアルファベットのゴシック体に、まあ、海のイメージでとか、
そうね。
組み合わせていったりとかするんです。うん、で、はい、その素材はすべてなんか、自分で、まあ、 もちろんイラストレーターとかで書いてはいくんですが、うん、必ず、まあ、参考にする画像とか、絵とか、作品は絶対あるとは思うんですよね。
うん、そうね。
ということで、オリジナルを求めつつも、何かを参考にするっていうのは、絶対デザイナーとしては、あるとは思うんですよ。
うん。
ただそれそのまま持ってきて、酷似してくるっていうのは、本人の中でどっかでブレーキをかけたりとかしていかないといけないし、本人自体がその純粋に何かいいものを作って世に出したいっていう気持ちがあるなら、それならばこそ、よりオリジナルのものにね、近づけたいって気持ちになるんじゃないかなと思って。
そうですね。だから、今回の、まあ、そのデザイナーの仕事っていろいろあるので、まあ、今回みたいに、ポスターを作るとか、エンブレムを作るっていうのは、どちらかというと、デザイナーの中でも、アーティスティックな部分が必要とされる仕事？
競技のデザインって感じですよね。グラフィック
なのかなという。
デザインというか。
感じなんですよ、うん。で、デザイナーって結構幅広いので、まあ、ご存知の方もいると思いますけど、結構本のね、中身の見た目をどうするとか、行間をどうするとかっていうところもデザイナーの仕事ですし、あとは商品のパッケージの見た目とか、裏側の成分表示をどう見せるかっていうのも、まあ、デザインだし、まあ、デザイナーって本当にいろんな多岐にわたる仕事の中の一部なんですよね、今回のそのアーティスト的な部分っていうのは。だからまあデザイナーすべてを批判していただきたくないなっていうところは思うんですけど、
まあ
にしても、
そうですよね。
うん。その、にしても今回の佐野さんの件は、なんだろうな、人が撮った写真、人が撮った、作ったコンテンツを、自分でも別に撮りに行けたりするわけじゃない。渋谷の街中の写真とかさ、羽田空港の写真とか、全部自分で調達できるようなコンテンツなのにもかかわらず、人のものを勝手に使って、しかもコピーライトを消すとかっていうことをやってること自体がね。
あと、たまびの広告だったら、メガネのね。
あ、そうそうそう。
あのフレーム。
うん。
そのままジンズ PC みたいなやつを持ってきた、みたいな。
そう。
で、フレームのあれを消しちゃったんでしょ？
消しちゃった。
そうそう、
書いたやつ。
人がね、撮った、そのメガネの広告の写真をそのまま使ったとかっていうところもありますんで。そういうのが、もう、状態化してたのかなっていうのは、もう多分誰が見ても思うことなのかな。
まあ、身内でだけで楽しむときとか、あとは社内資料に何か付け加えるときに何かこう、うん、イラストをね、画像検索で持ってきて、社内向けにっていうこととかであればいいと思うんですよ。
そう、社内向けのイメージ資料とかであれば、まあ、そこってね、世の中に出るわけじゃないから。
このエンブレム作って、もちろん、もうオリジナルの案ですという形で受賞して、で、まあ、これの著作権もありますから、ものすごいお金がね、
うん、
この方に入ってくるわけですよね。
もしそのまま行けばね。
そのまま行けば、
うん。
今はむしろ逆に責任問題に発展してきてる側になってきてるんですけど、
うん、
まあそういう意味で、お金をもらえるっていうデザインは、あってはならないと思いますね。そういったものを無許可で。まあ、許可取って、うん、まあ、そう、風景の写真使わせてくださいって言って、いいんですか私のでってなって、そういうふうにちゃんと握ればね、まだやり終わる。
そうなんだ、まあ、話が通ってればね。
うん。うん、そうです。それすらしてないっていうのはちょっと、いかがなものかなと。
そうだね。
あと、僕、いる会社は、デザイン系の会社でもあるので、
うんうん、
大量にウェブデザイナーいるんですよ。で、僕も正直ウェブデザイナーになりたいと思って入った部分もあったんで、はい、まあ、結局今は、ウェブデザイナーではないですが、
うん、
やってた時期はあります。で、一回、怪しい事件が一回あって、
う
ん、まあ、その方はもう、会社にはいないんですけどね。ちょっと似てるよねって指摘されたものがあったんですよ。うん、なんか、あるコンテンツを作った時に、
うんうんうん。
それは社外の人から指摘があったんですね。
うんうん、
まあ、その場合にもう、すぐにそのデザインを別のものに差し替えて、うん、すいませんでしたって会社のリリースでも謝罪して、なおかつ、減給処分かなんかに、懲戒、あ、で、まあ、上司のリーダー的な人も、懲戒、勧告でしたっけね。なんか、まあ、注意を受けるみたいな、
うんうん、
あるんですけど、まあ、ちゃんとそれを社外に向けてリリースしたんですよ。
うんうん、
そしたら、もう本当に正直にそういうことをやっていくっていう会社であるということで、お仕事はね、引き続きというか、まあ、さらにもっともらえるようになってるんですね。
うんうん、
本来そうあるべきだと思ってて、まあ、間違いって絶対あるじゃないですか、人って。
うんうん、
で、出来心でつい、まあ、無意識のうちにちょっとパクっちゃいましたって絶対あると思うんですよ。
うんうん、
一個くらい。 予想したときすぐに謝って、もう今後これは俺絶対こんなんしねえぞって思って、磨き上げていくのが人間なんで。
そうですね。
この方はもうね、盗作しすぎちゃってて、元に戻れないんですよね。過去の作品をどんどんこう出していけば出していくほど、似た作品が出てくると。だからこの人も、その盗作はしてないですって否定する以外のことって逆に今もう積んでて、できないですね。ただまあそれは、それを招いたのは自分なので、もう、それはしょうがないんじゃないかと。
そうね。
もう悔い改めるしかないと僕は思います。厳しいので、
まあ。そうだよね。もうここまで出ちゃうと。
はい。まあもちろん、オリジナルの作品もあるとは思いますけどね。
うんうん。
今、オリジナルの作品を探せって問題を玉美の入試にしたらどうかっていう。
本当どれがオリジナルかっていうね。
そうですね。佐野市のオリジナルの作品を5点述べようみたいな。
まあ、
ないですみたいな。どうしようみたいな。
そう。入れみたいな。ね、難しい
そうだ、ね。難問ですみたいな。
ねえ、皮肉ですけどね、完全に。皮肉だけで。まあ面白いですね。
まで言われてしまってもしょうがないし、母校にね、うん傷をつけてしまってますよね。
まあ、だ本人がどこまでどういう意識だったのかっていまいちわからないですね、まだね。これだけだと、うん。
いや、でもね、麻痺はしてたんだと思うんですよ。うん、まあ、我々が勝手に彼のね、気持ちを決めつけるっていうことはできないんでしょうけど。ま
あ、になってくればなってくるほど、失敗許されないから、期待されてるし、うん、次から次へデザイン書かなきゃいけない、仕事として。
デザインだってそんなにポンポン思い浮かぶもんじゃないしね。
まあ、でもこれ一時期さ、
この人すぐにポンって思い浮かぶみたいなこと、ね。
一時期部下の仕事だとかいう話もしてたじゃないですか。言った言った。だから誰がどこまで。
つかむデザインは部下にやらせたみたいな。
本当にね、半沢直樹かと思いましたけども。うん、ねえ、まあだから、そういうね、この、まあ、会社の代表としてもデザイナーとしてもこう、まあ、手腕が問われる場面になってきてると思います
けど、ね。まあ、完全に時間がないですけど、相関図みたいなのやっぱあるじゃないですか。
うん、うん。
選考委員長の人の、
ね。あるあるね。
息子が玉美で、で、玉美の教授仲間で佐野さんでとか、
うん、うん。
博報堂っていう会社の一括りのグループで元々あってとか、
うん。
ね。経済産業省との兄弟と繋がっててとか、本当にこれを見るとですね、まあ、この方一人で、盗作したら下で問題なんですが、うん、それをこう、ちょっとひた隠しにしようとするというか、協力してね、世間一般に盗作ではないんですよっていう説明を協力するような形で、周りの人たちも動いてるってところがちょっと残念だなと、
ね。そうだね。
食い止められなかったですもんね。
そう。まあ、佐野さんの問題っていうのは個人の問題ももちろんあるんでしょうけれども、やっぱり選考委員会だったり周りのね、この選ぶ人たちの責任も私はもちろんあるのかなと思ってますし、結局その選考委員の人も本当に似てるものがないのかどうかっていうところをね、責任持って選ばなきゃいけない立場なわけですよ。オリンピックなわけですから、世界に発信するものを、慣れ合いでね、いやーあの人に取らせてあげたいから、ちょっと、あの人のデザイン優遇してあげろよっていうような、そんな、なんだろうな。文化祭のね、ポスターじゃないんだから。そういうようなことはね、ぜひ日本国として、まあ恥ずかしいところですから、やらないでいただきたいっていうような、本当に心から思いますけどね。
中国のパクリの方が性質いいってなっちゃいますよね。だってもう堂々とパクってるし、楽しいじゃないですか、見てて。
うん、
この人は、恥ずかしいタイプのパクリ方をしてしまってる。
そうだね。もうなんか、恥ずかしいね。確かに世界にね、向けてこういうニュースが ね、出ちゃったもんだから。
とっても恥ずいと思います。
パクったことに関して、いや、違うんだよ。俺やってないんだよ。みたいな。なんか、それをやることによって、どんどんどんどんその人の価値が下がってしまうというかね。なんか、そういうような、今。
彼はどうすればいいと思いますか？でも、その、今じゃあ、彼の立場に立って、ってみようと立ちたくないですが、うん、また立ってみたときに、
うん、
一切悔い改めて、
うん、
すいませんでした、本当にパクったんすわって、
うん
うん、で僕そもそも結構パクるの好きなんですよみたいな、でホネスさんが前半冒頭でねお話しいただいたような、うん、前向きな気持ちでね、
うん、
ある種とっても有名な広告をパクることで今日それを笑わせたかったとか。そういうのがあって、それが私の作品の中の一部はそういったものも、コンセプトに含んで出すとか言って、
うん、
まあまあとりあえずパクったことを正々堂々と謝ると。
まあ謝った方がいいと思うけど、でも、もうこの人のデザイナーとしての人生は、ほぼないかなと思うけどね。
まあ、
この人のデザインを、企業とか他の 人たちが撮った時にそっちのブランドに傷がついてしまうっていうのが一番大きいです
ね。ありますね。今回も、だ東京都は全部ポスター剥がしたりとかなんとかしてますね。
う
ん、
そうですよ、うん。だから、まあ本当に、例えばこれでテレビとかでさ、もうあえてパクリやりまくりますみたいな企画で出たら、もうおしまいでしょこの人、多分。人としておしまいだと、まあ。
デザイナーの仕事としてもね。
もう二度とデザイナー、うん、デザイン頼む人もいないでしょうし。ね。まあそこら辺はだから、もう本当に誠実にちゃんと謝った上で、これからオリジナルのデザインを粛々とやっていって、一からやり直していくっていうしかデザイナーとして生き残る道はないのかなと。
まあ、謝るのもそうなんですけど、どうしてこうなったのっていうのをもう少し分かりやすく説明してほしいですよね、
うん。そう。説明のね、責任はやっぱりあると思います、
うん。それがないからみんな憶測でみんな喋っちゃってこうなるっていうのは、うん、まあネットのこの炎上の大体の流れじゃないですか。
そうね。
多分、ただ、佐野さんもここのホームページ更新してからは多分表舞台にしばらく出てこないでしょうから、うん、ほとぼり冷めるまでは、うん。そうなってくるとやっぱり我々どんどん推測するしかなくて、
うん、そうなん
です、ね、推測中に佐野さんの過去の作品のパクリがどんどんまた出てきて、でもね、炎上していくという。
そうなんですよね。
見えますから、これはもう一手ね、うん、本当にすみませんでしたというの形で、ちゃんと認めるべきだと思いますよね。
う
ん、
そうね。いかにこの、謝罪の大切さというかね、その、まあ、この会社にとってはある意味一つのリスクであったわけですけども、そのリスクをね、全然こう、見据えてなかったというか、まあ、パクっても大丈夫だろうというふうに思っていたというところが、まあ、彼の会社の、まあ、落ち度だったのかなというふうに思います。ね。まあ、そのリスク。うん。こればっかりは。
あ、こちらもフォローしきれない、
ね。そうなんだよね。
ちょっと目線を変えるのが我々のなんか、一つのあれかなと思ってるんですが、目線変えられないですよね。だんだん、うん。
どっから見ても。
やってしまってますからね、完全にね。
うん、まあ、今回佐野さん以外のね、あまりにも過激な炎上のさせ方とか、その話はしなかったですけれども。
そうだね。
他にもいろいろね、悪いところは、我々側のその、なんちゅうの、野次馬的なところにも悪いところはあったりとか、組織委員会の悪いところとかもある
んですよ、ね。そこまでする必要あったのかっていうのはね、うん、もちろん我々としてもあるし、うん、ただ、うん、いろんな人が悪いんですよ、今回の。この問題っていうのは、うん、まあ、いろんな人のところに。
佐野さんだいぶ大きいと思うけどな、でもこれでやっぱり飛び込む、まあ。
結局、佐野さんが、その、今回の件になったようなことがなぜ起きたのかっていう説明をちゃんとしてれば、
まあそうですね、
ここまでならなかったっていうのはもちろんあるしね、うん。そのリスクの対象をどうしていくのかっていうところがちょっと佐野さんは甘かったのかなと。いうふうに思います。
うん、もう夜なべしてね、みんなうちのね、デザイナーの子たちが、本当夜遅くまで、それこそ玉美出身の人とかたくさんいるんですよ、芸大とか玉美とかの人たちが、うん、まあ、デザインの仕事とっても大変だと、もう軟鉄もしてるとっていう状態の中でね、
うん、
これエンブレムじゃないですけど、まあ、ある会社さんの新しいロゴとかをね、生み出したりしてるんですよ、日々、
うん。
本当に何十枚も書いてね、ホワイトボードとかに、印刷したのくっつけて、これがいい、これが悪いとか言って、アートディレクターと話してね、一生懸命やってるのを見てると、この人クズじゃねえかと思いますよね。そういうことやってる中で、ね、堂々とパクってね、何億もお金もらってねってなってくると、地道に頑張ってるデザイナーの子たちはね、ショックですよ。で、この人を一つの、夢の中のね、ような人物じゃないですか。
うん。対象となる人だからね。
はい。
目標となる人だから。
有名なね、デザイナーのうちの一人じゃないですか、もう。これでエンブレムで撮ってたら、佐藤柏に匹敵するくらい実績積みますよ。
う
ん、っていう中で、やっぱり僕はちょっと許せないの気持ちがね。
なるほどね。
まあなくならないですね、
うん、これ。いや、だからこの人のせいでデザイナーというものが、なんかそういうパクリ体制にある職業なんだというふうに思われたくないですね。本当に、もう汗水垂らして、すごい自分の過去の経験と知恵を振り絞ってね、いいものを生み出してるデザイナーさん世の中にたくさんいますから、うん、その人たちまでこの人のせいで風評被害を遭うっていうようなことがあってはならないと思いますし、まあ、ぜひね、デザイナーの立場を今と変えずにね、会社やってる方々、どうせデザイナーなんてこうなんでしょうみたいなことを自分のお抱えのデザイナーに言ってほしくないなというふうには思いますけどね。
多分デザイン費安くなっちゃいますね、確実に。
そうなんだよ。
今めっちゃ高い。それがね、こういう大きな話は。
それが一番、まあ、浮かばれないですから。
浮かばれない、
うん。はい。ぜひ、まあ、皆さんもね、日々のリスクと戦っていただくと。ね、一番最初に小日向文世さんのお話でリスクの神様というね、ドラマのお話しましたけれども、そのリスクにどう戦っていくかというのもこのドラマの醍醐味でございます。ね。ぜひ、皆さん、日々、自分の世の中、生活に関わるリスクの対処というのを一度考えていただくと面白いかもしれません。
はい、ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
はい、ということで井戸端カオスはですね、ガラリと話題を変えまして、仕事中何飲んでますかというタイトルでね、お話をさせていただきたいと思っております。
いいですね。ほっこりそうですね。
はい、うん、ほっこりそう。
うん。ということで、まあ、冒頭お話をしました、女性向け掲示板サイトに仕事中ノンアルコールビールの飲むのはありなしというところに関しても、いきなり話をしていきたいと思うんですけれども。まあ、ちょっとじゃあ、どういう経緯でこの女性の方がですね、書いたのかと。掲示板に投稿したのかということを軽く説明しますが、なんか仕事、職場、同じ職場でですね、まあ、50代の男性の方が、夜勤の時に、お茶代わりにノンアルコールビールを飲んでいると。で、まあ、それを見てですね、違和感を感じて、まあ、この質問を投稿しましたという話のようです。
うん。
で、まあ、どういう違和感を感じたかというと、まあ、ざっくり言うとですね、ノンアルコールビールはビールが飲みたいけど飲めない時に飲むものという認識だから、仕事中までビールを飲みたいと、この人は思ってるんじゃないかと。そこがちょっと引っかかるね、という意見。
うん、
で、まあ、一応ここ電話応対をやる仕事らしいので、飲み物を自体をデスクで飲むのはもう全然 OK というか、逆に奨励されているそうですね。う
ん、まあ、喉をね、はい、潤さないといけない。
そうですね。で、お茶とかコーヒーとコーラとか何でも自由だよということに職場はなっているんだけど、うん、ノンアルコールビールは違うんじゃという意見。
うん、
で、また、まあ世間的にいいことではないと思っているみたいですね。お酒ではないんだけども、仕事中に飲んでいると、飲んでいいと勧められるものでもないんじゃないかと。
うん。
うん。というような意見、こういった違和感を感じて投稿しましたと。皆さんの意見はどうですかという感じなんですが。じゃあまずここでお二人の意見も頂戴したいなと思うんですけども。
はい。
ありなし、どっちでしょうかね、ホネストさん。
僕ビール飲まないからな。
まあノンアルコールビールっていうテイストのものですけど、そのなんていうのかな、まあカクテル的なものでアルコールがないっていうものに置き換えてもらってもいいと思いますけどね。うん、
だから、うん、ノンアルコールの梅酒みたいなやつとかって
こと、うん、まあそういうイメージになりますね。
僕はね、個人的ですよ。
はい。
僕は別に全然いいと思います。
なるほど、なるほど。
飲んでいただいても、たとえ職場でノンアルコールビールをね、
うん、
昼間からカシャって開けて、
うん、
ごくごく、いやー、酔えないけど、うまいって言ってる分には、うん、いいんじゃないですかって思うけどね。
あ、ちなみにですね、この、普段これちょっとノンアルコールビールの定義だけさせてもらいたいんですけど、うん、ノンアルコールって言ってても、ちょっとだけ入ってるやつあるんですね。そうではなくて、
0.0 何パーセントでしょ、
はい、ここで言ってるのはもう完全 0% アルコール入ってないっていう飲み物のこととして捉えてください。うんう
ん、
はい。
だから僕は、あれは、清涼飲料水だと思ってるので、
うん。
てか分類的にも清涼飲料水なので、うん、僕は全然大丈夫です。
なるほど。
飲んでいただいても。
うままさんはどうでしょう。
これ多分この人お酒大好きなんだと思うんですよ。
うん。
で、僕も、まあ、指をね、骨折したことがあったんですけど、
うん。
去年なんですけどね。その時に、お酒飲んじゃダメだ期間がしばらくあったんですよ。
はい。
腫れてきちゃうから。うん。 その時ノンアルコールビール飲んでたんですけど、
うん、
まあ最近のオールフリーとかね、まあうまくできてて美味しいんですよ。本当にビールみたいな雰囲気なんですよ。だからこの人本当にビール飲みたくてしょうがない状態になってきてると、
うん、
いう中で気持ちはよくわかりますね。
うん、
で、この職場でそれをしていいかどうかっていうと、その職場の雰囲気次第で、うん、自粛した方がいいんじゃないかっていう気持ちはありますね。
うん、
周りの人たちは割とシンプルな飲み物、まあお茶とか、まあコーラになってくるとちょっと若干近づいてくるんですけど、まあおそらくコールセンター系であれば炭酸飲料あんまり飲まないと思います。
うん、
うん、
ウーロン茶とか緑茶とかそういうのとか、
そうだね。
と思うんで、そんな中にノンアルコールビールだけポンってあると、雰囲気としてはね、ノンアルコールでも外面ビールでなんで、
うん、
パッと目に留まりやすいんですよね。うん、あれビール飲んでんのみたいな。っていう意味では、うん、ちょっと周りの人たちに若干、あれピールみたいな感じで、二度見されちゃうよねっていう、
うん、
いうのがあるので、それを本人が何も気にせずに勝手にやってるっていう感じであれば、ちょっと、なんですかね、言い方はあれですけど、デリカシーないっていうふうに捉えられても、おかしくないのかもしれないですね、
うん。なるほどね。
周りに気を使うタイプではないのかなとは思いますね。
うんうん、
まあ別にダメとは言わないですけど。
ダメとは言わないけど、雰囲気に応じてちょっと控え
て、そうですね、雰囲気に応じて、うん、ちゃんと周りを見ながらね、決めていく必要があるんじゃないかと僕は思います。うん、本当にコールセンターで、すぐ隣です。また別の人が電話を受電してね、
うん、
っていう連続してやってるような、スピーディーに仕事をしていかなきゃいけない環境でやってると思いますので、
うん
うん、
そんな中で、ここそのパッケージ、いいのかっていうのは。
オールフリーみたいなね。
オールフリー。
でも
気持ちもオールフリーみたいな。
もう、パッケージだけの問題な気がするんだよね。
あ、かなりそれは。
まあ、それはそうかもしれない、ね。
近いです、
う
ん。はい。
だって、うん、それがね、500ミリのペットボトルにノンアルコールビールが入ってて、それを飲んでます。だったら、多分誰も気にしないと思うのよ。うん、
気にしないですね。ステンレスの水筒みたいなのに入れればね。
うん。
問題ないですよね、多分。
それが、急になんかこう、ノンアルコールビールっていう感じの缶というか、まあ、ビールっぽい缶に入って、ているからみんな、いや、あの人なんかビール飲みたいのにこう俺は飲まないぞみたいな感じで飲んでるけど、あれダメよねみたいなことを言ってるわけでしょ。
まあそうですね
と思います。
まあ、うんうん、おそらくパッケージはきちんとノンアルコールビールのパッケージで缶をプシュってやってるんだと思いますけれども、
いやーそうなんだよな、うん、だからそれがノンアルコールビールのペットボトルだったとしても、多分みんなの印象はやっぱ違うような気がするんだよな。うん、
まあ、容器によって違うかもしれないのありますね。ちなみに皆さん自分の職場でノンアルコールビール飲めます？僕はちょっと今の環境だと飲めないかなと思う。プシャってやるのは無理かなっていう感じですね。
ああ、僕まあ今二つあるので。
はい。
一方は飲めますね、多分。
あ、一方は飲める。うん。
いや、でも、白昼堂々は厳しいですよ、ね。
あ、そう、白昼堂々、だから、そういうイメージは無理かなと。
ページが過ぎそうみたいな、こう、リラックスしたムードになって、うん、まあ、ぼちぼち人も帰り出すような時だったら、チャンスって形で、
あ、まあ、そう
なん
だ。
ビールを普通に飲んだりっていう人はいますよ。
いや、もうさ、潔いよね。
うん。
キキオさんからもね、そういった、ビールの仕事とかしたい時とか、うん、ビールもらったりするんですよ。うん、そしたら、飲まずにはいられないでしょ。うん、持ち帰った時に振っちゃって炭酸抜けちゃいますしね。
そうだね。まあ、ということは、うままさんとこは、飲んでる人がいても別に問題がないっていうような環境ってことですね。
はい。
で、ホネストさんとこは、二つあるうちの一つは、大丈夫と。
そう。
うん。
一つは多分ね、お昼から誰かがノンアルコールビールを飲んでても、
うん、
まあ、職場自体がちっちゃいからね。
うん、
多分、え、何飲んでんの？え、ビール？あ、ノンアルコールなんだ。で終わると思う。
うん、なるほど。まあ、若干ですね、別にいいのではっていう意見も、まあ、あるのが結構面白いですけど、今回。うん、この掲示板の中でもですね、別にいいんじゃないの？そんなのっていう意見もたくさんあります。うん、まあ、先ほどホネスさんが言いましたけど、議論はあったんだけど、うちの職場では飲んでるよっていうところもある。
うんうん、
単にビール風の飲み物っていうだけでしょと。で、今はサイダーよりも健康的、砂糖もあまり入ってないということで。
確かに。
はい、特王の商品だってあるぐらいだから、全く問題ないよと ていうふうに言う意見とか、まあ、外国では普通にある話だよっていう意見もあります。うん、外国だと普通にお酒も飲むパターンもあるみたいですね。
あの、まあ、ここは日本だからっていう、はい。
フランスとか昼は普通に白ワインとかで普通に昼食食べますね。
うん。あの、昼間に、ね、リキッドランチといってアルコール付きランチという言葉があるぐらいでですね。まあ、昼間にみんなで食べに行くときにちょっと飲むとか、まあ、事業所自体にバーと生ビールサーバーが設置されている会社があるとかですね。まあ、そういうのがあるそうですが。まあ、そういった、あの、意見が賛否両論ありますと。だけど、どちらかというとですね、この女性に対して同調する意見の方が書かれている割合としては多くてですね。まあ、よくある意見としては、けじめ大事だよね。けじめっていう言葉がね。
これやっぱりあれですよね。あの前提女性同士の井戸端カオスじゃないけど、
うん、
あれですよね。休憩中に女性の OL 同士が話してるみたいな、うん、なんかそんな雰囲気で読んでると、
うん、
あのまあ、この人に同調する意見多くなるのはよくわかる気がしますね。
うん、そりゃそうだろうね。いやでもさ、あの個人的な意見を、うん、まあ、アルコールを摂取しない私としての意見ですけど。
うん、
チョコレートの中に、なんかブランデーが入ってるやつとかもあるんじゃん。
はいはいはい。
なんか甘い。
アルコールが、
ね。はい。
うん。いや、あれ美味しいんですけど。
美味しい。
僕はまあ積極的にはあまり食べないですけどね。うん、あれをバカバカ食ってる女性陣はなぜ許される？
そう、そうなんで、次の話題。線引きって何？という話をしていきたいんですけども。
うん。
全く同じことが掲示板のね、
10ページ目
からそれぐらいで結構これ深いんですけど、書いてあってですね。まあそう、アルコールの入ったお菓子どうなのっていうところとか。
うん、あと食ってるやつなんて5万といるでしょ。
そう、食ってるやつ5万といますし。あと、まあ飲み物系で言うとジンジャーエールっていうのがありますね。
うん、
ということで、まあホネストさん、あの、ジンジャーエールのね、
うん、
エールってどういう意味かご存知ですか？
エール。
うん。
エール。なんだろう。なんか、発酵系かな？
うん。まあ、その通り、発酵系。まあ、ウィキペディアですね。おなじみの参照しますと。
うん。
大麦麦芽を利用し、酵母を常温で短期間で発酵させ、複雑な香りと深いコク、フルーティーな味を生み出したビールスタイルの一つ、ビールのスタイルの一つと。ビールなんですね。だからね。
ビールですね。
あ、エールっていうのが、そういうこと？
はい。そう、ビールという意味なんですね。
あ、そういうことなんだ。
はい。
なんかレストラン行くと、エールって書いてあるとこが普通にありますよね。
うん。
あ、あるある。
そう
そう、
ビールくださいって言ったら、エールなんですけど、それ。
なので、ジンジャービールなんですね。もともとは。まあ言ってしまえばね。
それエールって言ってるだけだもんね。
そう。ビールのスタイルの一つのことなんですね、エールというのは。
うん、あ、そうなんだ。
はい。
じゃあ俺ビール飲んでんじゃん。
まあそういうことになりますよね。これは、
アルコールがないだけでね。
これはオッケーなのっていうところを、これがオッケーでノンアルコールビールはなんでダメだろうっていう、その辺の線引きもいまいち曖昧。
そうなんだよ。だから印象の違いだけでしょ、うん、人の。
印象ですね。人が決める。まあ人も、それも一人ではなくて、不特定多数の人たちが決める雰囲気。作り出す雰囲気ですね。うんうん、これ、ビールなんちゃうやろかみたいな。
だから、そうだよね。あの、麦サイダーという同じ成分のペットボトル飲料が出たらそっちは OK なんでしょうね、多分ね。
麦サイダーだからね。
麦サイダーつって。
ネーミングだけじゃん。なんか、だから、違う気がするんだよ
な、うん。結局この辺って、常識でしょとかって言われるあの分類に入ってくるんですね。
うん。
うん。
いや、だからアルコールが入ってるか入ってないかでしょ。
うん。
基本的には。だから僕はアルコール入りのチョコレートなんて NG だと思ってるけどね。
うん。でもそれは女性的には OK ってなるんです
よ、
ね。
いやだからそれはよくわかんないんだよな、うん、
で、やっぱりこれ、うん、うん。あ、どうぞ。
休憩室とかで、うん、あ、チョコも多分ね、デスクでバリバリ食ってるわけではないとは思うんですよ。
うん。
まあ、デスクから離れ、ちょっと休憩ルームとか、机があるところでちょっとね、机と椅子のある休憩室で食べてたりって、そこで、エールを飲むのは別にいいと思うんですよ。
エール？
あの、まあ、ノンアルコールビールね、はいはいはい、飲むのはいいと思うんですよ。
うん、
でもやっぱり、デスクワークしてる人たちの机環境に、やっぱり、合わせていくべきだとは思いまして、
うん、
まあそこにね、まあ何を置くのも人の勝手だって言われたらそれまでなんですけど、ちょっと例えば、その場にふさわしくないものを置かれたりすると、やっぱりちょっと目につくじゃないですか。
まあね。
なんかでっかいぬいぐるみとかね。
ふざけんなってなるわね。
まあなりますよね。
ちっちゃいぬいぐるみだったらいいかもしれないですけど、でっかいぬいぐるみがね、ポーンって置いてたりとか。うん。まあ、そうですね。あとはやっぱり、ある程度、真面目にね、みんな仕事すると思うので、
うん。
緊張感もある程度必要なんですよ。ピリッとした空気。ねうん、で、まあ、 お電話をね、受ける側の中には、きっとこう、クレーム対応だったりっていうのももしかするとあるかもしれない。
あるか
ね。まあそういうことやってる中でね、ふと目を横にやると、ノンアルコールビールを飲んでると、いや、こいつ、ふざけてんじゃねえのって、思う気持ちはわかりますよ。
まあわかりますよね、そこはね。
はい、
うん。
まあまあ思う人もまあいる
ぞ。そう、粛々とそこはお茶だろうと。
うんうんうん。
で、まあビールとか後で飲めばいいじゃんっていう。今、成果を出すためにね、何本も電話を受けて、頑張りましょうよっていう気持ちであれば、うん、ノンアルコールビールっていう選択肢にならないんじゃないかっていう意見はあるので、うん、僕はこの意見、わかるねという形にはなるな。
まあ、わかるはわかる。
気持ちはわかる、
うん。
うん。でもさ、この人もさ、一応、なんだろうな、この男の人も、それを考えて、定時までは飲まないわけでしょ？
まあ、夜勤の時にね、飲んでるっていう話になってますからね。
夜勤の時って多分この人はさ、いやいや、夜勤を引き受けてあげてるっていう気持ちが多分あると思うのよ。男性として。うん、本当は、この時間家で俺はビールを飲みたい。
うん。
でも、夜勤をね、やらなければいけないから今日は。そこはもうビール、アルコールを我慢して、ただその気分だけでも、味わいたいからノンアルコールにしてるんですよって思ってると思うよ。
まあそういう気持ちも確かにわかるといえばわかる
っていうこと、ね。うん。わかるといえばわかる。
夜勤が一人二人とかだったら多分それでいいですね。
うん。
まあ10人くらい以上とか普通にいてみんな緊張感持ってて、わさわさやってたらちょっとっていうのだけはちょっとまだ。
そう。
でもこれ読むにさ、この投稿した女性が見たわけじゃないんでしょ？コンビを組んでる男性から聞きました。
そうですね。
お別にいいじゃん。
な話を聞いただけ
で。そのおい俺ノンアルコール飲んでるぜみたいな主張をしたわけじゃないわけだよね。うん、
まあそういうことになります。
うん。だからこのコンビを組んでる男性ってことは多分夜勤をしてるのが2人体制とか3人体制で泊まりでやるんでしょ、
うん、
きっと。
うんうん、
でその時に。いや、50代のおっさんがさ、夜になったらノンアルコール飲むんだよね。いや、ええやん。と思うのよ。
だから、やっぱり、端的に言うとですね、ここはイメージになってしまうんですよね。
そうですね。ええやんってなりそうなんですけど。
そうそうそう。
ただ、ここの、
現場を知らない
女性がね、まあ、こういう形で相談してきたときに、割と同調するっていうのも一つのコミュニケーションのそのメソッドとしてあるわけですよ。
そ,、うん、それはね。
ああ、わかるわかるみたいなこと言う。
それ、最低だよね。え？業務中にノンアルコールとかありえなくない？
まあ、そう、わかるわかるんですよ。で、
話をね、わかってあげる、そうそうそう、するって大事なんですよ、これ。
そう、大事。女性とのこのコミュニケーションにおいては大事だね。
私としては、ここに提案をさせていただきたいんですね。この女性掲示板に書き込んだっていうところが、まあ、ポイントなんでしょうね、これね。ガールズトークっていうね。
ね、
普通の職場でこういった話、提案ができないんじゃないのということをちょっと見透かしてしまうんですけども。
うん、まあ、これがだから、マツコ有吉の怒り浸透に投稿してるんだったら笑えます、
ね。まあそうですね。で、やっぱりイメージは相対的なもので絶対的な基準がないので、揉め事になるんですね。こういうふうに、ね、いろんな意見が出てきて、
うんうん。
で、さっきも出ましたが、ノンアルコールビールを飲みながら仕事ってどうなのっていうイメージ。お客さんが来たらどう思うのっていうイメージ。モラルね。モラル的にはとかね。いう話。こういったイメージもありますし、あとは、まあ、アルコールもどきという考え方があるんですね。ノンアルコールビールって。
そうね。
模造品というか。はい。なお酒がダメなんだからその模倣品だってダメでしょっていうまあ理屈もありますし、うん、そもそもノンアルコールビールって未成年の販売は奨励されていないので、うん、まあそういったものを飲んでるっていうのはちょっとどうなのっていうような意見もあったりとかする、
うん、
でやっぱりこれ全部イメージなので別に法律で禁止されてるわけでもないですし、
そうですよ、
別に飲むのは自由になると思う、
清涼飲料水だからね。うん、
なので、やっぱりこれ、職場ごとにやっぱりルールっていうか、そういうのは決めた方が本当はいいんでしょうねって思うんですね。
そうなんだよね。その職場というか、職業にあった、やっぱりそれぞれの職場のルールがある中で、どうしていくのかっていうことだからね。
で、それを思うんだったら、職場としてこれどう思いますかっていう、こう、の、自分でね、みんなで、うん、考える機会をこの女性は立ち上げたらいいんじゃないかと、ね。
いや、ダメなんだよ、そこは。
ここは。
そこはね、ガールズトークに書いてるゆえんだよね。
まあそう、できてないんでしょうね。まあ、
リーダーになりたいと思ってないですよね。
そう、その人を叩くことによって自分が目立ちたくないっていう思いがこの人には絶対ある。
まあだからそこが悪いとこだよね、ある意味ね。
うん。
それは解決しないよ。解決したいんだったら、自分で解決しないと。
そうなんだよ。
愚痴ってるだけになっちゃうよ。
でもね、この人は多分別に解決したいとは思ってないんでしょうね。ガールトークに書いてるということは、そうそうそう。それ同調をして、私は世間一般で言う、お、多数派にいるんだっていうことを認識したいからここに書いてる。
まあ多分そうなんでしょうね、ここに書いてるってことは。
もどかしい気持ちを落ち着かせれば、うん、まずその後ね、その人がノンアルコールビールの続けようは続けまいがあんま関係なくて、
うん、
こう思ってると。で、それで本当かどうか、私だけがおかしかったらちょっと嫌だしっていう意味で、不安で分かってくれるかなって形で書いて、結構それに対して分かる分かるって気持ちもあるから、ある程度納得はされてるんじゃないですかね、こういった。うん、
まあこれよく形状を見ていくとですね、反対意見があると噛みついてるんですよ、この人。
そうですね、全部全面的に。
だから全面的に書いてますよ。職場のね、身内の女性たちの間でとどめられなかったかっていうと、多分身内の女性に自分がそれを提言した時に周りの人たちがいや別にいいんじゃないっていう人が多かったら、自分が少数派になるのが怖くて一旦ここで試してるわけですよ。
それもその後かもしれないですけどね、うん、
まあまあね、
同僚たちは別にいいんじゃねってなって、ちょっと、ガールズトークで聞いてみるか。
うん、そうだね。だ、
ただ、だから、噛みついてきてるんじゃないですか。
この方法が、その人の今後の人生にとって本当に良いことなのっていうのは、先を見据えた時にあんまり良くないのかなって。
結局、いろんなことにイライラしちゃうと思いますね。
そう、こういうとこに居場所を求めちゃうっていうことになるわけでしょ？
うん。
うん。
いや。でもね、この人の、このガールズトークで一番組できるね、多分。
いっぱいありますよね、ここね。
あのね、一番最後に、
うん、
これは世間的に見てありですか、なしですか、いろんな意見をお聞きしたいですって書いてるのに、
うん、
反対意見を言うと噛みつくんだよ、この人。
そう。
いろんな意見聞いてないんだよ。自分と同調する意見しか求めてないの、この49歳。まあ、
人の意見聞く気ないですよね、これね。
そう。
あの、全部その自分の言いたいことに、
そう。
反論していって、
いかに同調してくれるかっていう、要は、おつぼねタイプでしょ、この人。
はい。
だんだんこの人を叩き出す傾向に。
誰をディスってるのかって話になりましたが。
いや、だってこれ読めば読むほどさ。
いや、この人の発案まではよろしい。
うん。
うん、でもさ、発案もさ。
いや、でも一個のコメントで、で、ちゃんとその後実際にいろんな人の意見聞いて、あ、そうなんですね、みたいな形で、
うん。
いう感じであれば問題ないんですけど、うん、かなりね、いやいや、何がいけないのっていう考え方がいてびっくりしましたってね。
そうだね。書いてある。なるほどね。
自分が体験してないこと、要は人からまた聞きしたことに対して腹を立てて、私こう思うんだけどみんなどう思う？え、私の意見と違うの？何それって攻撃してる。この人、一つも当事者じゃないんだよ。
で、そう。で、この、まあ、49歳というお年になりますけれども、我々がこの番組で冒頭に言った、49歳って書いてませんでした？
書いてます
よね。我々がこの番組冒頭で言った、年を取るごとに丸くなるねっていうのは全く逆の方向を言ってるので、ちょっと、
そうね、
やっぱそこって男性女性で違うのかなみたいなのをちょっと感じて、
多分波があるんでしょうね。
うん、
一旦30代に、こう、ちょっと落ち着いていくと、大人の、うん、落ち着きを取り戻すんですが、うん、40、50になってくると、再び暴れ出すんじゃないかなと。
いや、だからさ、そこは、中高の先輩後輩と一緒で、30代って、中学で言うと多分、中1、中2あたりだから、
うん、
上の世代の女性の先輩に、こう、なんだろう、従う感じじゃない。それがね、49とか50になってくると、もう、高校2、3年でしょ？
まあ上が少なくなってきて、もうちょっと自分の裁量が
上がってくるね。だからもう、大手を振って歩けるわけですよ。
うん。
だからそういうのがあるんじゃないかなと思うけどね、これ。
なるほどね。まあ、私としては、こういう話は一回職場に持って帰ってやった方がいいという意見を持ってるんですけど、そもそもそういう状況ではないということなのかもしれません、
ね。
うん、
あと、まあ、ベースで言うと、ガールズトークというこのね、アメーバがやってらっしゃるこのサイトは、うん、今散々叩いてますけど、そういう自分を認めてもらいたい人の集まる場として提供してるわけだから、
うん、
まあこの人の使い方は正しいっちゃ正しいんだよ。 きっと。
まあ迷惑かけてるわけではないですからね。
うん、まあそうですよね。うん、まあこれがまたなんか、でも上司に作った方がいいんじゃないかみたいな話になっているんで、
うん、
まあちょっとそのあたり、今後これを見据えてどうアクションを取るかはよーく考えた方がいいですよっていうコメントになりますね。
そうね。ガールズトークの中の意見は、確実に偏った意見なんで、は
い、になるということになります、ね。
あとこれガールじゃねえって思っちゃいます。それ。
あ、ウーマンズトークってこと？
そうですね。
まあそのガールっていうのにあの女子とかと同じような年齢制限があるんだとしたらね、うん、そういう意見も
あるでしょう
ね。
ガールです。
まあただね、あのリスナーの皆さん聞いててね、うわーこの3人嫌だわ
って
思われる方も、
ね、まあ、
そうそういるかもしれないですけど、まあ我々は別にあの。女性の敵になろうと思ってるわけでもないです
よ。そう、ちょっとね。単独で言うとめっちゃ聞き上手ですよ、ね。
はい、はいはいはい。
そうですよ。いかにこう真摯に女性のね、言うことに耳を傾けるかということに、男性は日々、ね、注力して生きてますんで。
そうですね。耳はもう、かなりたくさんありますね。
僕ら多分この方に行った時に、真っ向から否定は一切しないと思います
、ね。しないと思います、ね。
この人と多分、リアルで対峙したら、うわ、それはないですわって言うと思った。
そうそう。わかります、わかります。うん、まあ、49歳の方なので、まあ、大先輩になるわけなので。
それ、俺言ってきましょうか、それ。言ってきましょうか、みたいな感じになると思う、多分。うん、
はい。まあ、ということでですね、まあ、ちょっと最後の方、最後の方は、ノンアルコールビールありなしの話からそれましたが、
はい、最後、ガールじゃねえとか、そんな根本的な話まで。
最後にですね、みんなちょっと仕事中何飲んでいるのっていう、ちょっとデザート的な話だけして終わりにしたいと思います。うん、一つずつ ね、宣言していきましょうか。じゃあ、ホネスさん、はい、仕事中何を飲んでいますか？
あのね、つい最近まで、うん、あの、お茶とか水だったんですよ。
はいはいはい。
あの、それよりももう少し一昔前は結構炭酸飲料飲んでたんですけど、うん、まあご存知の通り太ってきたので、
は
あ、まあお茶と水にしようと思ったんですけど、
うん、
最近この私の行ってる職場で、あの、ウォーターサーバー的なものがあるんですね。
ああ
水を自由に飲めるっていう、う
ん。アクアクララみたいな。
そうそうそう。
うん、
で、まあ、ヨメストからですね、こうカルピスの原液を買えばいいんじゃないかと。
あ、作れると。
そうそうそう。
なるほど。
水があれば作れるし、それお湯も出るんで、
うん、
冬場はホットカルビスになるよというのを教えていただいて、
はいはいはい、はい。
これはいいと思って、まさに昨日、業務用のカルビスを買いました。
でかいやつね。
ああ、そしたら、まあ低コストで何倍でもカルビスが、
ね。そうなのよ。だ1リットルのやつ5倍希釈なんで、5リットルになるわけですよ。
なるほど、なるほど。
それがね、結構安くなってて、400円ぐらいで買えたんで、
あ
400円で5リットルは相当安いなっていう。
なるほど。
そんなものを飲んでます。
カルピスを飲んでいると。
はい。
いうことですね。じゃあ、馬もさんは、
誰でしょう？僕は、基本的にグリーンだからを最初飲むんですが、
う
ん、午後一はやっぱコーヒーに手を伸ばしてしまいますね。
あ、
ちょっと糖分やばそうですね、そういった部
分では。なるほど。
コーヒー飲めないんだよね。
なるほどね。
いや、眠くなるんですよ。午後やっぱり。
あ、なるほどね。
コーヒーをね、ガッて飲んどくとね、一回眠気くるんですけど、30分後くらいに。
効いてくるよね、カフェインが。
まあ、ややね、やっぱ効いてきますよ。
うん。
なるほど。
グニティ様。
で、最後私。まあ私ね、昔お茶だったんですけど、最近ちょっと水をね、持っていってるので、まあ水にしているんですけど、
何の水ですか？
まあ普通にあの、何だったっけ？
エビアン。
エビアンだったか、イロハスだったか、その辺を適当に。あの、なんでかっていうと、防災用にね、うちあの、500ミリリットルの、あの、イロハスとか、あの辺のやつを箱買いして家に準備しておくんですよ。いつもね。
素晴らしい。
で、それが、やっぱりペットボトルだからしばらく置いとくと、ちょっとプラスチックの匂いが移るみたいなのがあって、あんまり長いことを保存しとくと、あれかなと思って。
また賞味期限もあるしね。
そうそう。定期的にそれを会社に持ってってるっていう。
うん、
そう、そういうことをしているんで、で、水なんですよね。
うん、
で、プラスやっぱりコーヒーも、ちょっと飲んだりしますね。それも、うままさんと同じ理由で、昼、私、机でうっぷして寝たりするんですけど、こうやって、あの、よく、学生時代
に。いる。
ね。
うんうん、
その、寝る20分ぐらい前ぐらいに、こう、飲んどいてですね、起きた時に目覚めをね、良くするみたいな。
なるほど。
とは、やってたりします。はい。ということで、最後、みんな何飲んでるという話になりましたが。うん、まあ、今回、いろいろ皆さん同調する意見とか、こうだよ。私はこう思うっていうのもあるかなと思いますし、今回男性だけで話をしましたが、まあ女性の意見ももちろんね、
ね、
あると思います。まあこれに関してご意見、ご感想等ね、ぜひお寄せいただきたいなと思いますので、まあお便り等で、よろしくお願いします。以上です。
はい、ありがとうございました。
いや、まあまあ、入り物通信簿では、 今流行っているものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
はい、ということで、まあ、前半はね、エンブレム問題、
うん、
ホネストさんからのお話でした。うん、やっぱりちょっとね、若干僕も熱くなってしまう部分がありましたけど、うん、皆さんいかがでしょうかね、うん、これに関しては本当に、こればっかりはね、擁護し、最初は擁護派も結構出てたと思うんですけど、今の時点ではかなりそれも少なくなってきてる気はしますね。
そうね。
もう無理じゃねえかと。
そうだね。うん、
結局なんか擁護した人もなんかパクリ疑惑が出たりとかってなんか派生しちゃってるからね。
あ、パクリの伝染みたいな。
そうそうそうそう。う
ん、ああ、なんかこれやってるとまあ我々サラリーマンですけれどもなんかちょっとしたミスとかあるじゃないですか。
あるね。
うん、これに比べたらなんかすげえこうなんだろう自分のやってしまったミスとかがめちゃくちゃちっちゃいことのように思えてくるくらい。今、とっちらかってると思いますね、この。
そうだね。
エンブレム問題。まあ、本当に、まあ、ある意味、とっちらかるのはネットのこの凄さ。
すごいかったですね、うん、ね見つけてくるのとかも含めて。
もう毎日のように、ううね、うん、これは、誤報じゃないかってニュースが飛び込んできてましたよね。新しいネタとして。
まあ、なので、まあ、前を向く話としては、まあ、じゃあ次のエンブレム公募するって話ですけども、
うんうん、
まあ、いろんな人にチャンスが出てくると、
うん、
これまでは受賞歴のない人はあのエントリーすらできなかったんで、うん、っていうのもあるんですけどね。まあ次はねパクリじゃないかなりオリジナルなものにしてほしいですよね。
そうですね。まだ間に合うのが希望ですよね。
はい。であとね、めっちゃかっこいいやつまでね考えるとやっぱなかなか切りないし難しいと思いますよ。
うん、
あの過去のやつ見たらそんな大したことないんですよっていうのはあれなんですけど。
うん、
国内では不評とかってあるみたいですね。うん、あの、ロンドンオリンピックの時のやつも、
うん、
あの、イギリス国内では、あの、なんだこれみたいな。なのに8000万くらいデザインの費用にかけちゃって、
うん、
おかしいだろうっていう、
うん
うん。まあ、そういうのもやっぱ、毎年あるんですよ。なんやかんやって、うん、毎年というか毎回ね。
うん、
まあ、ちょっとそういうのあるというので、まあ、クリティカルにね、パクリっていうのはちょっとやめていただきたいですが、
うん、
まあ、なんとなくほんわかするようなロゴができれば、みんな嬉しいな。っていう形で期待していきたいなと思いますよね。
うん。
はい。まあ、エンブレムはエンブレムで。で、この佐野さんのパクリ疑惑については多分、あ、なかなかほとぼり冷めないと思いますので、ちゃんとここは本人からきっちりとね、あの、まあ、きっちり反省していただくのか、
そうだね。
はい。あの、ちゃんとした説明をしてもらうのかっていうところですね。うん、否定だけではなくて、うん、っていうのを望みたいところです。で、まあ、後半の井戸端カオスグリーンティさん、仕事中何飲んでますかということで、ガールズトークのね、話。まあ、我々の意見っていうのが 100% ね、いいかって言ったらきっとそうじゃないとは思いますし、
うん、
あの、いろんな見方があるんでね、こういうの一人一人の見方を見ていくっていうのがやっぱりすごく楽しいんじゃないかなと思いますけど、うん、あとはまあ、このサイト自体割と面白そうですね、そういった意味では。
そうだね。
これ僕もこのニュースで初めて見たんですけどね。
はい、
あの、いろんなかけらじに使えそうなネタが詰まっている っていう。
徹底的に叩けるね、これ。
叩くっていう、叩くだけではないかもしれませんけどね、いろいろと。
同調もするかもしれないけどね。
うんうん、まあ、コメディー界的にはすごくいいと思いますね。
そうです
ね、うん。やっぱり、我々のできることって、まあ、こういったところに突っ込むっていうのもそうかもしれないですけど、まあ、例えば技術を調べてね、ちょっとそれ、こんなんでできましたっていうのを、うん我々の、まあ、文章に落として発表するとかね。まあ、そういうところの部分ももう当然、あの、出していきたいと思いますけれども、うん、あの、たまにはこういうね、あの、読み物系サイトの中からピックアップして、
うん、
何を書いてんだよ、というようなツッコミをしていくというのも、割と楽しいのかなと。
うん、まあ、本当にだから、いろんな考え方の人がいるな、というのをね、
そうね
知れる、という面白さも、ありますからね。
うん。
うん。
まあ、これを聞きの皆さんも、あの、これをかけらじにぶつけてみたらどうだろうみたいな、そういう、あの、賛否両論ありそうなネタとかもね、
うん。
あの、まあ、ちょっとご協力いただけると、我々も嬉しいですね。
そうですね。
はい。はい。まあ、そんな形で番組に対するお便りやメッセージを、募集してますと。Twitter の DM、E メールにてお送りください。Twitter ID はかけらじ、E メールはかけらじ @gmail.com、もしくはかけらじ @yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなどを、気軽にどしどしお便りお送りください。はい、ということで、まあ、9月に入ってね、最初のかけらじになりますけれども、まあ次回はまたさらに衣替えというか、また涼しくなって、
うん、
秋物の特集とかなっちゃうんですかこれは。
何も映像なしに
次回予告今までしたことないんですけど、うん、次回予告できると楽しい、
ね、次回予告でも皆さんですからね、僕司会だから。
そうだね、自分で言わなきゃ、
自分で言わなきゃ。
じゃあ次回は何も考えてません。それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。